瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。はい、この前の放送で、
はい、
あるお知らせをして、
はい、しました。
それを瞳さんが言ってきたと。
うん、
すごかったと。
見てきました。
はい、
何を見てきたかというと、立命館大学の国際平和ミュージアムで今ミニ企画展示っていうのでね、2月の10日からもう始まってるんですが、占領期の京都、ね、社会科の歴史をこの時期までもう習ってる人はには分かるかなと思うんですけれども、1945年の8月15日に当時の天皇が玉音放送と言われる言葉の放送によって戦争終わったって言うてやった時に、日本は一応戦争終わったっていうことに日本の国ではなってます。世界的には9月2日の降伏の調印によって第二次世界大戦終結っていうことになってるので、まあそこまでは一応戦中なんですけれどもね。
あ、そうな。
うん。世界の認識は9月2日が戦後開始です。
あの天皇陛下さんが15日入団は、うん、自分のとこが負けたからやめるっただけの話か。
そうそうそう。それは日本国内での話。
話やな。
うん、日本のに住んでる人に向かって、もう戦争やめましょうって言ったのは8月15日。
15日な。
でも国際的な、こう、いわゆる各国との関係の中でいけば、うん、9月2日にみんなして講和条約結んだよって反抗したのが、終わり。
そっちの方が正しいな。
そっちの方が、まあ、
一方的にはされないと、8月15日は。
というか、世界の認識は9月2日なので、うん、日本だけが8月15日を終戦や終戦やって言うてるだけなんですけど、ね、うん、まあ、それはちょっと置いといて、
うん、
で、その9月2日から後、日本はいわゆる連合軍、アメリカ軍の国の軍隊を中心とした人たちが、日本の国を統治しに来ました。
はい。
ね。まあ、傘がパイプ加えて、ね、厚木の飛行場に降り立って写真が有名じゃないですか。
そうそう。おばあさんがな、松川さんという偉い人が来たんやてって言うとはってんて。
松川さんが松川さんね。まあまあ。
おばあさんやしな、うん、なんかアメリカの
日本的な名前やな、
うん。松川さんという偉い人が来たらしいで。
まあ、
この人が偉いんじゃない
で、うん。偉い人ですよ、トップですもんね、うん。で、その人たちが日本に来て、で、東京だけではない、日本中に、占領軍っていうのは入ってきた。
そうよ、京都も来たよ、
ね、京都にも来ました、うん、で、京都では私たちは立命館大学でボランティアガイドしてるときに京都のどこにいたかっていうので有名なのは岡崎の公園のところの動物園の今の動物園の場所、うん、それと
国立
植物園の場所っていうのを、うん、まあ一大拠点の代表のように言うんですけれども、京都市内全体がいわゆる自分たちの都合のいいように建物を使いたい放題使っていったので、
うん、
だからいやも王もないんですよ、京都市民にとってはね、
うん、
これここ便利やし使います、ここの建物広いし綺麗やし使いますって言われたら、うん、まあ、どうぞお使いくださいというしかない。
確かな二条城か、
うん、はい、
あこの東側の通りも使ってたよね、
うん、知ってる、うん、滑走路になった
ってやつ、そう滑走路になった、
セスナ県降りたとかなんとか言ってね、
う
ん、
そうそう、
そういう話もありますが、でその時代の1945年から1952年までの間 に米軍が京都にもいたっていうことを
展示、7年もいたの、
そうです、展示しているのが占領期の京都、うん、占領された時代の京都っていうことですね、うん、1945年8月敗戦により大日本帝国が崩壊し、戦時体制が解かれるとともに、戦争に関わる証拠の隠滅や占領軍受け入れの調整が始まりました。同年9月には京都に米軍が進駐し、主に西日本の占領拠点とされました。本展では収蔵資料を中心に占領期の京都の様子を紹介しますっていうのがこの展示会のコンセプトです、
うん、
で一般的に、まあ、いろんな新聞だったり昔 の写真集だったりで出てくる占領期の京都っていうのとはちょっと見たことのないような写真がたくさんあるし、地図もたくさんあります。で、まあまたホームページとかでも見てもらったら分かるんですけれども、この占領期の京都っていうチラシとかポスターに使われている写真っていうのが、その占領期にアメリカ軍が作った府立植物園の地図なんですよ、
うん、
で真ん中にドーンと府立植物園の今も同じ形なんですけどね、丸い外回りの道があり、横に鴨川がありっていう、その地図のところどころにローマ字で ローマ字と英語混じりで地名が書いてある。でカモハイウェイとかね
書いてあるな、うん、今見ててな。
そうでしょ、
あんなとこ高速道路があったんかな思って。
でもあのなんとか
あれかあの、
う
ん、
ハイウェイという意味じゃなくて車道という意味ですこれ多分。
そうやな、うん、あの護岸道路か、
うんうん、だからあのアメリカ軍にとっては車専用道路やったんでしょうきっと、うん、だからそういうのと、あとあの京都は何々通りって言うじゃないですか、うん、その通りがそのまんまローマ字で通りって書いてあったりね、うん、いやなかなかあの面白い地図やなっていうのがあるんですけれども、うん、でそれと同時に今立命館大学の国際平和ミュージアムではこの時代の資料をもっと集めたい、もっとたくさんいろんな関係する資料をお持ちの方いませんかっていう呼びかけをしています、うん、1942年から52年までの10年間写真、新聞、雑誌、その当時の日用品、もしくはその当時に、まあ、小学生以上で体験がしっかりと記憶にある方の体験談、そういうものをねお知らせくださいっていうねチラシを出してはるんですよ、
うん、
でこの展示に行くと呼びかけがあります。物とかお話とか何かありましたらご連絡ください、ご一報くださいっていうのが書いてあるんですけれどもね。で電話番号は 075-465-8151、 ミュージアムの、 あの代表電話ですので誰か出ます。出た人にあの占領期の京都のチラシ見たんですけどって言えば大抵の人はあの分かりましたということで対応していただけると思うんですけどね。そこへ電話してあのぜひこういうものが家にあるよっていう方がありましたらねお知らせいただきたいっていうのが一つの呼びかけです。であの展示会そのものはあの2階のミニ企画の方なのであんまり広い部屋ではないんですけど、
うん、
でもあの写真物ようこんな時代に残したねっていうな。であの時代にカメラ持ってるってこと自体が
すごいね。
すごいでしょ、うん、であのそれは新聞社とかね、うん、そういうあの写真館がお商売の人とかは、まあ、別として、うん、一般家庭の個人でカメラ持つってあんまりない
ないよね。
フィルムだって現像料だって、うん、今みたいなそんなねパソコンにつないでピョピョピョっていうわけにいかないじゃないですか、うん、それ考えたらいやこれ残した人貴重な体験を残してはるんやろな。ただあのこの元々の写真とか資料とかをあも自分で持っててミュージアムに、まあ、要するに一式寄贈された方ってもうね、うん、ご家族の方はいらっしゃるけれどもご本人さんもいらっしゃいませんからね。
多分ね、
うん、そういうことからいけばその体験が、まあ、どういう思いで捉えはったとかそういうことがもうちょっとお互いに分かってたら楽しいというか新鮮な情報があったんじゃないかなという気はしますが、うん、でもその頃に中学生高校生ぐらいの年齢の方があの私たちボランティアガイドの仲間にもいるんです。岡崎の公園の横通って中学校通った歩いて通った、
うん、
で歩いて通ってる時にいつもジープを見てたっていう人も確かにいるんですよ、うん、で中にはやっぱりあのギブミチョコってあのよく映画に出てくるじゃないですか。チョコレートやガムをねだる子供たちってあの体験のある人もしくはそれを真横で見てた子供たち当時の子供たちっていうのもね、
そうやね、
いますのでね。
あのこの放送始めた十何年前はまださ、そういう人いやはったもんな、たくさん。
皆さんお元気でしたか。
な、風船爆弾作ったんやでとかね。
そうそうそうそ
う。
うん、でも今ちょっとねその年代の人はご高齢でなかなかお話聞くことないので、ね、うん、もうちょっとその頃に若かった小学校高学年から中学生ぐらいの人だったらまだお元気かなと。うん、でその方たちにぜひその頃の岡崎や府立植物園、あとあの家の周りの米軍の板っていうところがもしご存知だったらそういう話もいいし、うん、京都の駅前だって今 の、 あの京都タワーのあるあたり、うん、あのあたりだって接収されてますしね、
うん、
だから四条烏丸の今古今烏丸で、うん、京都シネマの映画館になってる、
うん、
あの建物もそう
やな、
うん、だから京都市内でちょっと大きないわゆるコンクリートブロックなんかとかあのレンガ造りとかで立派な建物はほとんどが接収されてるんじゃないかなと思いますね、うん、だからあの個人のお家でもやっぱり洋式のお家であの水洗トイレのついてたお家とかね、
うん、
やっぱり井の一番に米軍が入ってきて使わせろと言ったという話を聞いたことがあるので、実際にどの家がどうだという具体的なことはちょっと私も分かんないですけれども、そういう体験をした人がいるっていうことを聞いたことがあるので、いやもし放送を聞いてて、いやうち本当はもう築何十年何百年経ってて本当はそうなんだみたいなことがあったらすごい貴重な体験なんでぜひぜひお話しくださいみたいな ことをちょっと呼びかけたいなと思って、うんうん、占領期の京都でこの時代のことはまあ、懐かしい方もたくさんいらっしゃるだろうし、中にはやっぱりあんまりいい思い出がないので思い出したくないっていう方もいらっしゃるでしょうけれども、でもやっぱり今京都に住んでる人にとって伊達に1200年京都は続いてるわけではないので、いろんな時代があった、その時代の一つとしてやっぱりこの時代のことも知っておく必要があるかな、知っててほしいなっていう思いと同時にぜひ見に来ていただきたいなと思います。3月25日の日曜日まで展示会やってあります。開館は9時半から4時半まで、月曜日が休館です。で、入館料は大人400円、中高生300円、小学生200円です。で、いわゆる駐輪場駐車場っていうのがありませんので、バスなどで来ていただきください。ただコインパーキング近所にありますので、その辺もお使いいただけると車で来られても何かと便利かと思いますのでね、うん、ぜひそういうことにご協力いただきたいということと、この間2.11 ということで2月11日紀元節を認めないっていう集会がありました。
紀元節って言わへんの
今は、うん、だから紀元節を建国記念日を認めないっていう、ね、集会があったんですけど、その時に会場が教育文化センターだったので、
うん、
で私もボランティアガイド仲間と一緒に何人かで行って、でガイドの中 のちょっと遠方に住んでる人が、ここに世界の子供の平和図あるよねって、あるよって、どこにあるか私探したけどわからんかったって言って言ったのでここやって連れて行って、でその下に名板があって、でこの像はこういう子供たちの思いを込めてこういう趣旨で作りましたっていうのがちゃんと書いてあったの。でその中に子供の世界の子供の平和像は他の日本全国に全部で3つあるんですけどね、で1つは平和公園の貞子の像なんですが、もう1つは東京大空襲震災、大空襲資料センターっていうところにも1つあるんですが、それぞれは子供のことをイメージした像なんですが、京都の特徴は韓国出身の韓国にルーツを持つ子供たちと日本の子供たちと両方が力を合わせた像なんですよ。で、鶴と亀が貼り付けてあるんです。で、鶴は未来へ羽ばたく。亀は戦争やそれにまつわるいろんなことで亡くなった方たちの慰霊の使者なんですって、
うん。
だからそれぞれ鶴と亀、まあ日本でも鶴亀、鶴は千年、亀は万年、ね、うん、なんかちょっとおめでたいことに使うことが多いじゃないですか。でも、やっぱりそれぞれの国の中では鶴と亀に対するメッセージがきちんとあるので、それをね世界の子どもの平和像を見た時にちょっと汲み取っていただけると嬉しいなと思って、で韓国出身のルーツを持つ子どもたちの思いっていうのも世界の平和、日本の平和、アジアの平和、世界への平和ということで、どんどんどんどん平和が広がるといいなっていうメッセージが込められているっていうことをね、教文センターの前にある像でもいいですし、ミュージアムの2階にある像でもいいですから、それを見た時に、
丸いやつか、
そうそう、地球儀の上に子供が飛んでるやつ、
あれな、
うん、子供がペッタペッタくっついてて、その子供が鶴と亀のそばにいるっていう像なんですけどね、そういうのをぜひ見に来ていただけると嬉しいなと思いますので、占領期の京都と合わせてどうぞご覧くださいませということです。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたしました。どうもありがとうございました。